皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座提供しています。いよいよ宅建業法編最後ということになりました。今回は最後の第12章住宅瑕疵担保履行法と思ったんですけれども、ちょっとね、前回の残りがあるので、そこを説明してからこの第12章住宅瑕疵担保履行法というところに行きます。で、前回の残りというのはテキスト202ページ、罰則のところです。罰則っていうのは刑法に規定のある刑なんです。で、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、6あるんですけれども、一応ね、全部知ってる必要なくて、宅建業法違反だと、懲役、罰金、科料ぐらいです。課されるのは。だから、そこに書いてあるね、ことぐらい分かればいいかなと思って選択してね、全部載せてないんですよ。で、科料ね、乃木編の科料と過ぎる量ね、こっちも科料です。で、区別するために乃木編の方を都が量ね、それから過ぎる方を過ち量というふうに言って区別することがあります。で、ここもね、単に科料って言ったり過ち量って言ったりしますけれども、まあ同じものです。で、過ち量の方ね、都が量の方は、乃木編の方は刑法の規定です。過ぎる量、過ち量の方は行政罰って言って刑罰じゃないんですよね。で、そういうのもあります。で、ゆくゆくねっていうか後で見ることにしますが、まず203ページ宅建業者に対する刑罰のところを見てください。宅建業者に対する罰則、まず括弧1は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人は1億円以下です。または平以下、平以下っていうのは両方課すことができますっていうことですね。で、そこに4つ挙げてありますけれども、これはね、ある程度重い罪だなというふうに判断してるわけです。次、括弧にね、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人は1億円以下または平以下、両方課すことができますっていうことです。で、次に重い罪だなというふうに考えているわけです。ね。それから、カッコさんは1年以下の懲役、もしくは100万以下の罰金、または平以下、両方課すことができるってことね。で、4番、5番、6番、カッコ6まで、50万円以下の罰金まで、それぞれね、これが重い罪。ね。50万円以下だと、比較的ね、比較的軽い罪だ、というふうに考えられているっていうものです。でね、これ、もちろんね、宅建業法の条文には第何条のね、宅建業法何条の規定に違反したものとか、そういうふうに条文が書いてあるんですよ。で、そこね、全部ね、覚えなさいってのはこれ無理でしょ。こんなにたくさんあったら皆さんも無理だと思うでしょ。で、過去問出題例があるものだけね、もしくは括弧1の重いやつだけどういう罪っていうふうに変えました。だから括弧2は故意にね、事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしたら、ね、そういうものに対しては、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または平以下、両方課しますっていうふうにね、条文ナンバーを置き換えてあります。で、それでですよ。で、ざっとここ見て、まあ、過去も見ておけばいいんじゃないかなと思います。それで、ね、204ページの過去問のところを順番にね、少し見ることにします。まず、2017年29足の4ね、宅地建物取引業者 D は、法第72条第1項に基づく、平県職員による事務所への立ち入り検査を拒んだ。この場合 D は50万円以下の罰金に処せられることがある。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。それでね、具体的に50万円以下の罰金になるかどうかっていうのの判断っていうのは、ほとんど無理だと思います。一応ね、その上にね、 同じ204ページですけれども、J のところ、適正な運営を確保するための立ち入り検査、業務に関係のある物件の検査を拒み、妨げ、または忌避したもの。ね、ここに当たるんですよ。今見た設問の2017年29、足の4はね。だから、50万円以下の罰金で正しいということになるんですけれども、皆さんの感覚でね、これやっぱり見過ごしちゃいけないよね、監督処分とか罰金にしないといけないよねと思ったら、そういう判断をしてください。で、その203ページにから204ページにかけてこんなにたくさんあるんですよ、罰金っていうか罰則の対象になるものが。だからほとんどね、ほとんど罰則です。そういう感覚でいいです。はい。それから2017年34、足の4ですが、宅地建物取引業者が手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。正しいですか？誤りですか？っていう設問です。これもね、手付金について信用の供与でしょ。だから今見たね、罰則の規定のどれだどれだって探すんじゃなくて、まあこれまずいよね、罰則しないといけないでしょと思いますよね。で、それで監督処分の対象となるほか罰則の適用を受けることがある、正しいというふうに判断してください。一つ飛ばして2010年29、足の2見てください。この問いにおいて、事務所とは、同法第31条の3に規定する事務所を言う。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備える業務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても、罰則の適用を受けることはない。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。従業者名簿を備えるっていうのは、必要ですよね。ということは、備えなかったら、やっぱりね、何らかの罰則があっても当然かなというふうに考えてください。だから今見た設問は誤りっていうことです。具体的にね、どこにあるっていうのは、まあ、何度も言ってますけれども、こんなたくさんあるんだからね、どっかにあるだろうというぐらいで、全然構わないと思います。一応テキストにはね、ちゃんと載せておきました。監督処分って、指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分って3種類あるんですが、どれに当たるかまでは聞いていないでしょ？今の設問ですよ。で、監督処分を受けることがあるね。で、監督処分ってとにかく宅建業法に違反したら指示処分の対象になるからね。指示処分というのは必要な指示を行うことができるというその対象になるので、前半部分ね、指示処分を受けることはあっても、この部分は全然問題なくね、正しいんですよ。またちょっと飛びますけれども、2007年36、足の4見てください。2007年36、足の4ですよ。 A の従業者 B が建物の売買の契約の締結について勧誘するに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で、買い主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、A に対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。1億円ね、ここで、そんなことあんの？と思うでしょ？思うでしょうけれども、203ページで説明した通り、括弧1括弧2、法人は1億円以下です。ね。個人でやってるところじゃなくて、法人のね、宅建業者だったら、1億円、罰金1億円、可能性あるわけですよ。だから、今見たね、2007年36、足の4ですよね。リード文は、法人である宅地建物取引業者 A って書いてあるでしょ。法人である宅地建物取引業者です。だからね、1億円可能性はあります。ということで、足の4は正しいということになります。205ページ。宅地建物取引士に対する罰則っていうところを見てください。 宅建士に対する罰則は10万円以下の過料だけね。で、次の3つだけです。括弧1、括弧2、括弧3。宅建士証に関し、次の時、登録が承受された時、または宅地建物取引士証が効力を失った時に速やかに宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなかった時、それから二つ目 B ね、事務の禁止の処分を受けた時に速やかに宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなかった時、はい、それから括弧2、重要事項説明時に宅建士証の提示義務に違反したもの、ね、括弧3は第75条の規定に違反したもの。過去問は1題だけ見ておくことにします。2013年30足の2、宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、宅地建物取引業者が宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は取引の相手方から請求がなくても宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかった時は20万円以下の罰金に処せられることがある。正しいですか、誤りですか、ということです。今見た通り、10万円以下の過料だけです。ね。宅建士に対する罰則っていうのは、10万円以下の過料、罰金じゃないからね。で、そこに注意してね、誤りっていうことがわかるでしょ。次のページのね、2013年44足の絵見ると、そこに10万円以下の過料っていうのが出てくるんだよね。で、同じ年にね、なんでこういう出題があるのかなっていうのも、ちょっと疑問はありますが、ね。まあ、覚えるところ、ね。どこを覚えたらいいかっていうのもなかなか大変ですよね。こういう過去の出題例を見るとね。だけれども、一応ね、過去問もこんなところを変えて誤りの足を作るんだなっていうところを見ておくといいと思います。それでは207ページ見てください。住宅瑕疵担保履行法です。正式の名称は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律といって、住宅瑕疵担保履行法と省略しました。略した名前にしました。それで2010年より宅建の試験科目になりました。比較的新しい法律なんですけれどもね。で、新しい法律は第1条が目的となっていることが多いです。で、この法律もそうで、第1条ね。この法律は国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性、その他の品質または性能を確保するためには住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることに鑑み、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買い主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。これで一文だからね、すんごい長い文章で、なかなかね、一発で意味取れないっていうか、取りづらいと思います。途中ね、建設業者って出ていますけれども、建設業者に対する部分と 宅地建物取引業者、宅建業者に対する部分とあるんですよ。で、当然ですけれども、建設業者の方は関係ありません。宅建業者の方のみです。出題されるのがね。簡単に言えばね、簡単に言えばですよ、有料な住宅を買い主に提供しよう。買い主って国民ね、国民に提供しようっていう意図です。それで、住宅とはなーに、普通ね、新しい法律ね、最初が定義で次の第2条、すいません。第1条、最初が目的で、法律の目的ね、その次の第2条が定義ってことが多いんですよ。で、この法律もね、第2条定義ってなってます。で、定義はね、その207ページじゃなくて208ページの、第2条の次にあるので、そちらの方が書き換えてあるんだけれども、書き換えた方が分かりやすいので、そこを見てください。住宅っていうのは人の居住のように供する家屋または家屋の部分。で、その後括弧書きですけれども、人の居住の以外のように供する家屋の部分等の共有に供する部分も含む。マンションの共有部分なんかも含むということです。それから新築住宅っていうのは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住のように供したことのないもの。建設工事の完了日から起算して1年を経過したものを除く。1年経つと、新築住宅ではなくなるということです。まあ、住んでない住宅が1年以上そのままになっているってことも、当然ね、あるとは思うんだけれども、1年という区切りを設けました。この特定住宅貸し担保責任っていうのは、どっかの条文にポンと書いてあることじゃなくて、いくつかの条文合わせてね、で、そこに書いてあるように言えることなんですよ。引き渡した時から10年間、構造体力上主要な部分等の隠れた貸し、で、売り主が負う責任です。担保責任ね。なので、ここ見てってわけじゃなくて、こことこことここだ。いくつか見なくちゃいけないので、ね、それ、黒いインクのところで覚えてください。今説明した通りです。引き渡した時から10年間、構造体力上主要な部分、売り主が負うっていうことね。はい、それで、これがね、昨年出題されたと。なんか、もっと早い時期にどんどん出してもいいんじゃないかと思うんだけれどもね、その208ページにある2017年45足の4です。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない買い主 B に新築住宅を販売する場合、 A は住宅販売貸し担保責任保険契約の締結した場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備またはガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払いを受けることができる。正しいですか？誤りですか？っていう質問です。給水設備、ガス設備っていうのは、構造上ね、構造上主要な部分っていうわけじゃないですよね。だから、この2017年45足の4は誤りっていうことになります。それで、責任を負うためには、視力が必要でしょ？それが208ページ下の方にある視力確保措置です。販売者である宅建業者は、買い主が宅建業者でない時に視力確保措置が必要です。買い主に対する特定住宅販売貸し担保責任の履行を確保するため、宅地建物取引業者は次のいずれかをしなければなりません。一つ目、住宅貸し担保責任保険法人と住宅販売貸し担保責任保険契約を締結し、保険証券またはこれに代わるべき書面を買い主に交付する。二つ目ね、ページ変わってますけれども、住宅販売貸し担保保証金の供託をし、書面を交付して説明する。一つ目は保険契約。二つ目は供託。どちらかは必要。ということです。保険契約、供託ね。保険契約、または供託が必要ということですからね。 いくら保証しますって言っても、その保証するお金がなかったらね、飼い主は損しちゃうので、何回やっといてくださいっていうことです。10年間っていう長い期間なので、宅建業者が倒産したりとかね、そういうことだったらあり得るわけだからね。それで過去問見ることにします。2015年45足の1ね、209ページですよ。特定住宅貸し担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売貸し担保保証金の供託または住宅販売貸し担保責任保険契約の締結に関して、宅地建物取引業者は自ら売り主として宅地建物取引業者である買い主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅貸し担保住宅販売貸し担保保証金の供託または住宅販売貸し担保責任保険契約の締結を行う義務を負う、正しいですか誤りですかっていう問題ですね。漢字ばっかり続く長い単語があって、なんか問題の文章を読むのに必死になっちゃって、どこが要点かねよく分かんなかったと思いますけれども、業者が自ら売り主、業者である買い主、引き渡す場合、保証金供託もしくは保険契約の締結どちらかを行う、ね、で正しいですか誤りですかっていうことなんですが、宅建業者である買い主って書いてあるでしょ。だから行う義務はないっていうことです。義務は負わないね。ということで、今見た設問は誤りということです。次に、ね、同じ209ページに並んでいる過去問をいくつか見ていくことにしましょう。2014年45足の2です。特定住宅貸し担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売貸し担保保証金の供託または住宅販売貸し担保責任保険契約の締結に関して、宅地建物取引業者は自ら売り主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売貸し担保保証金の供託または住宅販売貸し担保責任保険契約の締結を行う義務を負う、正しいですか誤りですかっていうことです。これは自ら売り主だけだからね、発注制限と一緒です。発注規制とか発注制限というあれと一緒ね。なので誤りっていうことです。その次は2013年45足の1ですね。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない買い主 B に新築住宅を販売する場合、 B が建設業者である場合、 A は B に引き渡した新築住宅について住宅販売貸し担保保証金の供託または住宅貸し担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない、正しいですか誤りですかっていう問題です。買い主は業者ではありません。だけど建設業者って書いてありますよね。でこの建設業者が作ったっていうとまた話は変わってくるんだけれども、これは買い主が建設業者、ここは関係ないんですよ、ね、この住宅を作った建設業者じゃないですよね。だから義務を負わない、ね、素人の B っていうふうに見てください。だから義務を負うっていうことになります。だから今見た設問は誤りですね。209ページの下の方です。住宅販売貸し担保責任保険契約。保険契約か供託かどっちかなんだけれども、保険契約っていうのは、そこに書いてある通り、括弧1、売り主である宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること、括弧2、その引き受けを行う者が次に掲げる事項を訳して保険料を収受するものであること。A、B 二つあります。B は次の210ページなんですけれどもね。特定住宅販売貸し担保責任にかかる新築住宅に隠れた貸しがある場合において、宅地建物取引業者が当該特定住宅販売貸し担保責任を履行したときに、当該 宅地建物取引業者の請求に基づき、その履行によって生じた当該宅地建物取引業者の損害を担保すること。 B、 2つ目ね、特定住宅瑕疵担保責任に係る新築住宅に隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該新築住宅の買い主の請求に基づいて、その隠れた瑕疵によって生じた当該買い主の損害を担保すること。損害を担保するっていうのが必要なことですよね。見てわかる通り。括弧3、括弧に AB の損害を担保するための保険金額が2000万円以上であること。4は、新築住宅の買い主が当該新築住宅の売り主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引き渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であること。括弧5、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更または解約をすることができないこと。はい、括弧6は、以上のほか、その内容が 2A に規定する宅地建物取引業者及び 2B に規定する買い主の利益の保護のため必要なものとして、国土交通省令で定める基準に適合すること。国土交通省令はちょっと出題例がないので省略しました。で、この括弧1から括弧6までね、一応6個あるんだけれども、すべて出た、出題されたってわけじゃなくて、過去問見ながらね、よく出るやつがあるんですよ。過去問いくつか見ていくと大体わかると思います。で、そのよく出たやつだけ覚えればいいかなと思うんでね、まあどうでもいいようなことなんだけれども、とりあえず過去問見て確認しておいた方がいいと思います。で、それほど難しくないです。何番何番何番って言ってもいいんだけれどもね、まあ大体今、括弧1から括弧6まで読んだことは、やったすぐっていうこともあるんだけれども、細かくね、考えなくても過去も判断できると思います。210ページにある2016年45、足の4見てください。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない B に新築住宅を販売する場合、A は住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、 B が住宅の引き渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売した時は、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て当該保険契約の解除をしなければならない。正しいですか、誤りですかっていう問題です。これ見たときにね、おかしいと思いませんか。10年ね、10年間と言って保険契約したわけですよ。だけど所有者が変わったら保険はそこで終わりですって、そんなことないですよね。10年保証したら、所有者変わってもちゃんとそこまで保証してあげればいい話だと思いませんかね。で、この保険契約の内容についても、括弧5ですね、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き変更または解除をすることができないね。これが原則でしょ。変更または解除をすることができないね。ここを見てもやはりおかしいなと思うはずです。だから今見た2016年45足の4は誤りということになります。一つ飛ばしてね、2014年45足の3見てください。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関して、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は新築住宅の買い主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。正しいですか、誤りですかって問題です。売り主が払うだったでしょ。宅建業者が保険料を払うということでした。なので今見た設問は誤りってことになりますね。次は211ページ見てください。供託の話です。 保証金の供託をしなくてはいけないという話。11条ね、宅地建物取引業者は各基準日において、当該基準日前10年間に自ら売り主となる売買契約に基づき、買い主に引き渡した新築住宅について、当該買い主に対する特定住宅販売貸し担保責任の履行を確保するため、住宅販売貸し担保保証金の供託をしていなければならない。第2項は、全項の住宅販売貸し担保保証金の額は、販売新築住宅の合計戸数を基礎として、政令で定めるところにより算定する額以上の額とする。何個販売したかっていう、その戸数によっていくらというふうに決まるわけです。それが基準額ね。で、それ以上の額を供託しなさいということです。第3項は、全項の販売新築住宅の合計戸数の算定にあたっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が、政令で定める面積以下のものは、その2項をもって1個とする。住宅は、大きい住宅、小さい住宅があるんだけれども、一律にね、10の住宅を販売したんだったら、10個分というわけじゃなくて、その政令で定める面積っていうのは55平方メートルです。で、55平方メートルより小さいね、55以下の住宅の場合は、それは2つで1個分と数えますっていう基準です。その面積の基準は55だっていうことです。この55平方メートルっていうのも結構ね、過去問出ていて、その211ページの2017年45足の2見てください。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として、宅地建物取引業者でない買い主 B に新築住宅を販売する場合、自ら売り主として新築住宅を B に引き渡した A が、住宅販売貸し担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55平方メートル以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定にあたって、床面積55平方メートル以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。で、この55がね、100とかね、それ以外はないんだけれども、100平方メートルというふうに変えて出てきた年もあります。去年じゃなくて一昨年はそうだったんだけれども。で、今見た2016年45足の2は、55は2項1項ということで正しいということになります。次は212ページ見てください。供託したら届けなさいという話なんですけれども、12条ね。全条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに当該基準日にかかる住宅販売貸し担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売貸し担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第33条第1項の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。簡単に言えば、保証金を供託したもしくは保険契約を締結したという場合は届け出しなさいということです。次の施行規則16条は、法第12条第1項の規定による届け出は、基準日から3週間以内に別記第7号様式による届け出書により行うものとする。基準日っていうのは3月31日および9月30日です。つまり半年ごとね、6ヶ月ごとに基準日があって、そこまでに供託したり保険契約をしたっていうね、その届け出を基準日から3週間以内にしなさい。ね、届け出は基準日から3週間以内です。供託は基準日ごと、半年ごとに供託ということになります。それはね、ちょっと期間いろいろあるんで気をつけてください。212ページ、今の12条の下ね、2016年45足の2見てください。 宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない B に新築住宅を販売する場合、 A は当該住宅を B に引き渡した日から3週間以内に住宅販売貸し担保保証金の供託または住宅販売貸し担保責任保険契約の締結の状況について宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。基準日ごとにまとめて、ね、基準日ごとにまとめて、基準日から3週間以内に届け出です。だから、引き渡した日から3週間以内っていうことじゃないから、今見た設問は誤りということになります。同じ212ページの下にある13条を見てください。第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は同項の規定による供託をし、かつ前条第1項の規定による届け出をしなければ当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては新たに自ら売り主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。つまり12条で届け出しなさいというふうに書いてあるでしょ。でその届け出をしなかった場合は、ね、基準日の翌日から50日目、ね、その日以後は新築住宅を売っちゃいけません、ね、売っちゃいけませんというか売買契約を締結してはいけないという規定です。やはり新築住宅の貸しを担保する、ね、そのためのお金がやはりないといけないからね。なのでちゃんとやってますよっていう業者でない業者は50日、ね、そこ以降は新築住宅を売れない、契約を締結できなくなるっていうことになります。この13条に関する過去問、昨年2017年出題されて、次の213ページです。2017年45、足の3、宅地建物取引業者 A が自ら売り主として、宅地建物取引業者でない買い主 B に新築住宅を販売する場合、A は基準日にかかる住宅販売貸し担保保証金の供託及び住宅販売貸し担保責任保険契約の締結の状況についての届け出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売り主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。これは今見た通り50日を経過した日以後だったでしょ。それから基準日の翌日から起算して50日だからね。というところね、まあ大まかに分かってても今見た説も誤りだって分かるとは思いますが、こういう数値が絡んでる問題っていうのはちょっとね、こうやって変えて誤りの説問作るっていうところもね、見ておいてほしいところです。今見た説も誤りですからね。次の2015年45足の3とその下にある2015年45足の1と両方できれば見てほしいんだけれども、2015年の方の問題を読みます。特定住宅貸し担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売貸し担保責任保証金の供託または住宅販売貸し担保責任保険契約の締結に関して自ら売り主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買い主に引き渡した宅地建物取引業者は基準日にかかる住宅販売貸し担保保証金の供託及び住宅販売貸し担保責任保険契約の締結の状況について届け出をしなければ当該基準日以後新たに自ら売り主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。当該基準日以後、2015年の方はそうなんですけれども、その次のね、2014年45足の1の方は、当該基準日から起算して50日を経過した日以後というふうになってます。で、ここが違うところね。あと同じです。 ベビーはついてるとかついてないっていうのは、ちょっとこれ、私が問題、ここへ持ってくるときに間違えた可能性が大きいんだけれども、まあ、それはどうでもいいことで、違いは2015年の方は、当該基準日以後、ね、2014年の方は、当該基準日から起算して50日を経過した日以後です。で、2015年と2014年の問題は、正しいですか、誤りですかっていう設問ですね。両方とも誤りって分かったでしょうか。2015年上の方の問題は、当該基準日以後、ね、明らかに違いますよね。それから、2014年の方、これ正しいんじゃないと思った人ね、当該基準日から起算して50日を経過というふうにね、条文なってなかったでしょう。当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後というふうになってます。13条は、翌日から起算して、ね、基準日の翌日から起算してです。どこが違ってるか分かったと思いますけれども、ということなので、ね、今見た設問は両方とも誤りということになります。それでは次214ページ見てください。15条ね、供託書等の説明です。供託宅地建物取引業者は自ら売り主となる新築住宅の買い主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売貸し担保保証金の供託をしている供託書の所在地、その他住宅販売貸し担保保証金に関し、国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。供託書へ供託するっていう業者の場合は、供託書の説明が必要ということです。で、書面を交付して説明ということになります。それでね、売買契約を締結するまでっていうところに注意してください。過去問もね、この点ばっかりです。いつ、書面を交付する、それから説明するっていうその時期が違うとね、誤りだし、正しいとね、正しいということになってます。で、この記載する書面、何を記載するかについては当たり前なんだけれどもね、その施行規則第21条にある通り、供託書の表示、どこの供託書ですっていうのは当然説明します。それ以外のことに関してはその供託書の表示も含めてね、記載内容については過去問出ていないですね。すべていつ交付説明かだけです。一つだけね、過去問見ることにしますが、2017年45足の1です。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として、宅地建物取引業者でない買い主 B に新築住宅を販売する場合、 A は住宅販売貸し担保保証金の供託をする場合、 B に対し当該住宅を引き渡すまでに供託書の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。正しいですか、誤りですかっていう問題です。これは住宅を引き渡すまでにって書いてあるところが誤りね。契約までにでなければいけませんね。ということで今見た説も誤りです。第12章は宅建業法じゃないですけれども、宅建業法編として解説してきました。宅建業法編はここまでっていうことね。それで次は都市計画法から、その他の法令制限のところ、都市計画法から解説していくことにします。